76.7 ハット FM、 あなたの想いそよ風に乗せて 76.7 ハット FM、 とめのみんなのラジオハット FM。
明けましておめでとうございます。市長とホットカフェトーク新春スペシャル、1月1日の放送でございます。はい、熊谷市長、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。はい、昨日31日に、最後を締めさせていただきまして、また本日簡単に、スタートをさせていただきます。令和4年2022年どうぞよろしくお願いいたします。
はい、そう、市長とホットカフェトーク通常放送がね、昨日放送されたばかりですね。はい、2日連続のご登場となっております。はい、まあ、でも年はね、変わっておりますからね。
そうですね。
はい、どんなお正月になっているでしょうか。さて、毎年恒例となっておりますこの市長とホットカフェトーク新春スペシャルですけれども、昨年末12月にですね、リスナーの皆さんから2021年の、登米市で起こった重大な出来事とかね、ニュースから、投票をしていただきまして、登米市の重大ニュース、トップ10をですね、決めていただきました。はい、でそちらを今日は熊谷市長と一緒に振り返りながらですね、
はい、
はい、2021年振り返っていきたいと思っております。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、それではですね、まず一票ずつ入ったものをざざっとご紹介していきたいと思いますけれども、まずは2月13日の夜の11時8分ごろですね。
そうでしたね。
はい、福島県沖でマグニチュード 7.3 の地震があり、登米市では震度6弱を観測しました。はい、夜中だったのでね。
そうですね、私も朝まで帰れませんでした。
はい、私もすぐに出社してきて、はい、放送をね、行いました。
朝までね、その日、次の日までずっと帰れなかったんだな、最後まで。
大変でしたよね。
大きかったですからね。
でその後ちょっと続きましたよね、大きな地震がね。
そうそう、なんとかありましたので、
はい、はい、大変だった記憶があります。はい、はい、それから津山地域振興会が稲井流の化石発見地へ看板を設置しました。
そうですね、はい、はい、私の地元ですけれども、稲井流の化石発見した場所が分かっておりますので、そこに看板を設置をしたようです。はい、私も見に行きました。はい、
おお、そうなんですね。はい、それから第12回ロケーションジャパン大賞にノミネート。
はい、
これはおかえりモネでということですけれども、ね。
そうなりますね。はい、
はい、投票は終了しまして、結果は2月に発表されます。
はい、楽しみにしてしたいと思います。
はい、はい、それから仮面ライダー50周年だったんですね。
そうですね。
はい、それで、石森章太郎ふるさと記念館などもね、いらしていただいた方も多かったかと思います。それから防災行政無線が FM 化しました。
はい、
はい、FM から放送させていただいています。それから三陸道物尾豊里インターチェンジから来た事故通行止め多発ということで、
どうしても対面通行 の、 場所なので、どうしても一つ事故が起きるとも
う
通行止めということになりますので、
はい、
片道2車線4車線化ができるといいなと思ってます。
いや、でも確かに多く良かった印象ですよね。冬になってからもですけれども、そうじゃない時期も凍結じゃなくてもね、いろいろと事故がなんか多くて、
そうですね、
よく止まってたような気がしますね、今年ね。
多いですね。だから通行している方もすぐ降ろされるので下に、それがどうしてもね、特に慣れない方はどうわからない方は大変だろうと思いますのでね。
と思います。皆さんね、ぜひ通行の際は運転に集中していただいて ね、緊張感を持った運転をお願いいたします。はい、それから、2022年夏以降の衆院選で宮城県の定数が1減 減らされることに、ね、なりまして、区割りが見直しの可能性、登米、ねまあ、市を含む6区も対象になる可能性があるということですね。
結局、宮城県の場合は6つの小選挙区ありますけれども、5つになるということみたい、はい、10増10減ということと伺っております。はいまあ、どうしても人口が一番最優先ということになりますし、まあ、一票の行使の権利の傾聴も問われておりますので、
はい、
どうしてもその人口が減っているところ有権者の数が減っているところはそうならざるを得ないんだろうとは思いますけれどもやはりその地方のいわゆるその人口が少なくなっている地方の声が届きにくくなるという、
うん、
非常にその声も私どもは危惧しておるところでもございます。
そうですね、あとお隣大崎市はね、
そうですね、市内が分かれておりますので、ね
そういうのとかも、まあ、この機会に見直してほしいという話もありますね。
ぜひしてほしいなとは思いますけどね、
どういうふうになるのか、まあ、この後のお話ということですね。
そうなりますね、
はい。それからこれはまあ年の初めの頃でしたけれども、
ね、
新型コロナ、市内でクラスターが5カ所にも上ったと。
この頃は本当に連日連夜ということがございましたけれども本当に毎日がクラスターの発生ということで登米市が一番大変な時期だったんです。そうですね、そういうふうに思っております。
昨年のこの重大ニュース昨年というか一昨年ですね、2020年の重大ニュースではやはりその新型コロナの、ね、ことが上位に来ていましたよね、はい。それから小学校の教諭が恐喝容疑で逮捕されるという、ね、事件もありました、はい。これが、まあ、1票ずつ、
はい
はい、投票のあったものということですね。なんかこれだけ見ても本当にいろいろなことも、ね
ね、
あったなというのも、はい、投票で思い出させていただいたりもしましたね。それではここで一曲お聴きください。2021年のヒットソングからお送りしていきたいと思います。オフィシャルヒゲダンニズム、クライベイビー。
強烈なパンチを食らってよろけて肩を並べうずくまった夜通りの雨にお前はにやけて傷口が綺麗流して不安定な心を
続きまして、2票ずつ入りました8位の2つをご紹介します、
はい。
まずは東北フードマラソンがオンラインで開催されました、
はいはい。やはりね、こういう状況で当時はありましたので、まあ、やむを得なかったとは思いますけれども、うん、非常に評価の高いこの東北フードマラソンですので、
はい。
まあ、今回はオンラインでということになりましたけれども、ぜひこの新年を迎えてこの感染がしっかりと落ち着いて通常の開催ができるといいなと、そういうふうに思ってます、
うん。そうですね、まあ、オンラインでもね、たくさんの方に参加していただいたようで、
非常に評価が高い、イベントだと、そういうふうに思ってます、
はい。今年2022年はね、どうなるんでしょうかね、はい。まだちょっと発表などはないですけれども、
そうですね、
はい、楽しみに待ちたいと思います。それからもう一つ、四つ目のカモシカ出現、
はい、
ありましたね。
私もこれ写真で見ました、うん。やっぱ見た目は四つ目に見えますね。
うん、見えました、
よくすごいシャッターチャンスものにしたなと思うんですけれども、あれ以来多分出てないんじゃないかなっていう、あの後見たという話を聞かないもんですから。
なるほど。まあ、あとね、見てもなかなか写真ね、うん、収められない
です
ね。
写真までということで、それと、カモシカも多分その、行動範囲がかなり広いんだろうと思いますので、なかなかそうしたチャンスがないのかなとも思うんですけれどもね。
はい。先ほどちょっと収録前のお話で市長から、なんかカモシカ、数も、減ってるんじゃないかっていうような
、なんかね、見た目前はね、カモシカしか見なかったのに、今日本時間にこうなんか圧倒されてるんじゃないかなというような感じを持ってます。
そうなんですね。
前ほどカモシカを見かけることが少なくなって、減ってることは多分ないと思うんですけれども、
日本時間が増えてる、
はい。
昔日本時間の方珍しかったですけど、
ね、日本時間もういなかったです。基本的にはカモシカも日本時間もいなかったんですよね。で、大体が奥羽山脈にいるか、あるいは牡鹿にいるかだったんで、登米市にはまずいることはめったになかったのが、まあ、どんどん広がってきてますよね。
そういうことなんですかね。
そう思いますね。
はい。まあ、話は戻って、この四つ目のカモシカね、全国ニュースにもなったので、
そうなんです、
ね、はい。私も東京に住んでる友達とかからね、来ましたね、連絡が。
やっぱり、そうでしたが。
はい。まあ、これも、これでちょっと面白い形で、ね、
まあ、そうでしたね。
はい、登米市が話題になって、嬉しかったですよね。はい。続きまして5位が3つあります。
そうですね、
はい。まずは東和町でバイオマス発電事業計画が、まあ、判明しましてですね、地域住民の皆さんから不安の声が上がりました、
う
ん。
そうですね、
はい。見直しを求める署名運動なども行われましたね、議会でも取り上げられました。
そうですね、はい。まあ、いわゆるその再生可能エネルギーというものはこれからの日本には必要な事業ではあろうかと思いますけれども、
はい。
どんな場所で何をやってもいいのかというと、決してそうではないだろうと私自身も思っております。
はい。
特に自然環境あるいは人家が多かったりということの地域もありますので、そうしたことに対する配慮が非常に必要だろうと、そういうふうに私自身は思っております。
はい。
まあ、まだまだ時間がかかるかと思いますけれども、まあ私としてはいわゆる条例をしっかりと作って、規制すべきところはしっかりと規制をしていきたいと、今そういうふうに考えております、
はい。
また地域の皆さん方の、不安の声にしっかりと応えていきたいと、そういうふうに思っています。
はい。まあ、この場所に関しては御滝堂とかにもね、
そうなんですね、
影響が出るかもしれないということで、うん、そのお子さん方を遊ばせるお母さん方とかからもね、不安の声も上がりましたし、せっかくね、おかえりモネでこうみんなに知ってもらった登米市の綺麗な自然ですからね、守りたいという気持ちある地域の方多いんじゃないかなと思います、はい。そして続きましては JR 新田駅駅舎が建て替えのためね、解体されました。
そうですね、東北でも本当に非常に古い1、2番に古い駅舎であったと、 そうですね、そういうふうに伺っております。
はい。
まあ、非常に貴重な建物ではあったんですけれども、まあ、その災害の時の対応が、やはり心配であったんだろうと JR の方では考えたのではないかな、そういうふうに思います。
はい。
まあ、地域の皆様方からもいろんなご意見をいただいたようでございますけれども、まあ、最終的には納得をいただきながら新しい駅舎に建て替えたということになります。
はい。この古い駅舎もね、コマーシャルで使われたりとかしてね、
あれがとても良かったですね、
雰囲気のね、良かったですけれどもね。で、新しい駅舎の方が 12月26日日曜日から供用開始されたばかりということですね。
は
い、
26日、先月の26日から供用開始になっております。
はい、なんかおしゃれなこう感じの、はい、
ぜひあの皆さん方お時間ありましたら見に行っていただければ、ね、よろしいかなと思います。
はい、電車にもぜひ、ね、乗ってみてください。はい、それからもう一つ5位は東京オリンピックパラリンピックのポーランドのボートチームが長沼で事前合宿を行いました。
はい、長沼で当初は皆様はご記憶にあろうかと思いますけれども、まあ、東京都の小池知事がわざわざおいでになって、はいはい、まあ、できるならこの長沼でというオリンピックそのものを
競技をということでしたけどね、
話もあったんですけども、やはりその距離がありすぎるということで、まあ、基本的には無理だということになったんですけれども、やはりコースとしては長沼のボート場というのは日本でも1、2を争う素晴らしいコースですね。
はい、
2000メートル常設8レーンということでございますので、ですから、まあ、そうした中で冒頭の強豪国でありますポーランドの方からそうしたお話がございまして、オリンピックパラリンピックの、事前合宿を、お引き受けをした次第です。
はい、
しっかりとした感染対策を取りまして、普通であれば本当は一般の市民の皆様方とも直接触れ合う機会があればよかったんですけれども、それはもう申し訳ないけれども、オンラインでということで市内の中学生であったり、あるいは子どもさんたちとの、はい、オンラインでの交流をさせていただいたところでございます。
うん、はい、まあ、それでもね交流をしていただいたっていうのはすごく良かったかなと、
そう思います。
ね、はい、思いますね。はい、招致の段階ではこうみんなでねポーランドの文化を勉強しようとかね、そういう動きもあったんですけれどもね、
はい、結局、まあ、コロナがあれば、まあ、やむを得ないやり方であったかなと、うん、そういうふうに思います。
はい、残念でした。はい、でこのポーランドボートチームのですねオリンピックの方で、うん、女子クオドルプルが
銀メダル、はい、素晴らしい成績を残していただきました。は
い、ね、おめでとうございます。
あとほとんどのチームは入賞したんでは
そうです ね、はい、6位とか4位とかね、はい、入賞されて
やっぱり強豪国なんですね。
うん、ぜひこう落ち着いた頃にまたねゆっくりと合宿しに来ていただきたいですね。
それでやっぱりね食事とかですね、うん、あるいはうちの方のスタッフ その特にボート協会の方々とかのそのいろんなそのおもてなしが非常に印象的だったと、そういうふうに伺いました。
はい、
決してお世辞でなくて本当に素晴らしい待遇を受けたというふうに、うん、言っていただきました。
ではね、そういうふうにいい思い出を作っていただいたと思いますので、はいはい、またね、はい、ぜひ来ていただけるように
う、ね、
はい、お願いしたいと思いますね。はい、ここまで5位でした。
はい、
それではここで1曲お送りします。藤井風旅路。
この街は相変わらず青春です。誰もが皆走ってます。まだ見えない旅路の先へ、お元気ですか。僕たちはいつになると、
そして4位です、新型コロナウイルスワクチンの集団接種が県内の市で最も早く終了しました、まあ、これ2回目がですね、
そうですね、
最も早く終了ということです、
はい、
いわゆる止め方式はがき作戦がね、功を奏した形となりました、
はい、やはり一番はその医療関係者、会議の先生方を含む医療関係者の皆様方の絶大なご協力があったということがあります、
はい、
それから市民の皆様方がそのワクチンの、集団接種に関しまして非常に協力的であった、
うん、
この2つがうまくいって非常にスムースに、ワクチン接種がいったと、そういうふうに思っております、
はい、
大体希望する方の9割ですかね、9割を超えるくらいの方々が接種をしていただきまして、
はい、
2回接種終わっておりますので、
うん、
間もなく3回目の接種に入るわけでございますけれども、
うん、
しっかりとまた3回目もご協力をいただきたいと、そういうふうに思っております。
はい、3回目も同じようにハガキが送られてくるんですよね。
はい、その通りですね。
はい、同様にその接種会場日時がハガキで通知されますので、
はいはい、
使用するワクチンを変更したいとか、あとは、ね、日時を変更したいとか、個別接種などを希望する場合はハガキに記載された受付時間をご確認の上コールセンターへご連絡をお願いいたします。
はい、全く同じ方式でございますのでよろしくお願いいたします。
は
い、
安心ですね。やっぱりね、他の自治体に暮らしている友達とかからね、登米市いいなって言われましたよ。
言われました。私も随分言われました。
はい、ね、随分こう早くも終わりましたし、混乱もなくね。
そうでしたね。
はい、予約が取れないとかっていうこともなかったので、
はい、私の子供たちも仙台にいますので、だいぶ取りづらかったようですね。
やっぱりね、そうですよね。それがなかったので本当にすごく良、ね、かったなと思います。はい、3回目接種に関してはすでに早い人はもうハガキがね、
接種券がもういっている方もいらっしゃいます、
はい、いますし、あとは、はい、順次送られてくるということですので、はい、そちらをお待ちになってですね、で、来ましたら手続きをして受けていただくという形になります。はいはい、引き続きよろしくお願いします。ではいよいよトップ3に入っていきたいと思います。はい、まずは第3位、 宮城県北高速幹線道路第3期佐沼校区が開通しました、はい、県北道路は一応これで全線開通、ね、ということになりますね。
はい、
はい、
つい先日12月に、開通式をさせていただきまして、はい、その日のうちに、供用開始ということになりました。
はい、
これまでも東北自動車道、それから三陸道、うん、この縦軸が2本ありまして、この横軸の完成がずっと待たれていたと、そういうふうに思います。
はい、
1期工事から5期工事まで区間が分けられておりまして、今回は佐沼工区第3期が完成をいたしました。
はい、
全線開通というお話もありますけれども、決して登米市民にとりましてはこれは全線開通ではなくて、第5期の喜多方工区、これをなんとか早く事業認定をしていただいて、これこそまさしく全線開通をしっかりと目指していきたいな、私自身もそういうふうに思っております。この喜多方工区が一旦原動に降りるということになっておりますので、
そうなんですよね、
それがやはりいろんな形での不安というものもございます。ですから、事業費も莫大なものがあと残り4キロかかりますけれども、なんとか県国、タイアップをしてこの事業を進めてほしいと、私も何度も何度も今県であったり国土交通省の方にも足を運ばさせていただいておりまして、
はい、
なんとか事業認定を早くいただきたいな、そういうふうに思っております。
そうですね、1回その一般道に、ね、降りることでやっぱりその県北道路走ってきた勢いのままね、ちょっとスピードが、ね、出しすぎちゃったりとか、は
い、
あとは中学生とかの通学路でもあるので、
通学路にもなっておりますので、その辺も非常に心配されると、そういうふうに思ってます。
そうですね、なので、一応全線開通ということにはなっておりますけれども、引き続きその5期、
ね、
実現に向けて
自動車専用道路としての全線開通を、目指していきたいと、そういうふうに思っております。
はい、あとはその栗原の方では東北自動車道に、ね、直接つながる
っていうのが今工事してますけれど、はい、これが東北自動車道に直接結びつける、
はい、そこもね、はい、いずれ、つながるということですね。
そうですね、はい、
実際使っても見ましたけれども、やっぱり獅子ヶ城公園のところの交差点を通らなくていいというのは、やっぱりかなり、
あそこも非常に混雑するところでしたので、
あそこなんか県の方がおっしゃってたんですけど、あそこの交通量は東京並みだそうですね、量だけで言うと
かもしれません、
うん、
私も何度かあそこ朝とか夕方に見ますけども、すごいですよ。
ね、
それがもう栗原方面、あるいは北方に行った方面に行く方は、あそこを通らなくて済みますので。
はい。
はい、
で、それによって、一般道の方の交通量もね、減ったりもしますので、
はい、
事故の抑止とかにもね、つながるといいなと思います。
はい。
はい、ぜひ、便利にね、ご利用いただいて。
そうですね。
無料ですし、
無料区間でございます。うん、また、三陸道も全線開通をいたしておりますので。
そうですよね。岩手県も全部つながって。
岩手県も全部つながりましたので。
うん、コロナのね、状況ではありますけれども、行き来がね、しやすくなってきているので。
そうですね。
はい。物流の方とかね、あとは、医療の面でも、救急とかの面でも ね、
ですね、
すごくいいなと思います、
ね。あと、いわゆる企業誘致にも非常に、有利になると思いますし、
はい、
万が一の時の災害道路としても、非常に利用価値の高い道路になったと、そういうふうに思っています。
はい。ぜひね、ご利用いただいたり、こういうふうにつながっているっていうのを知っておくとね、いざという時に役に立つと思いますので、はい、はい、一度ね、見てみてください。第3位は、宮城県北高速幹線道路第3期佐沼工区の開通が入りました。2021年のヒットソングからお送りしています。オーサムシティクラブ、忘れな。
例えば今君がその瞳濡らしていたとしても、呼ぶ声はもう聞こえない。辺の具を溶かすように君との日々は僕の中にしんでく。何かを求めれば何かがこぼれ落ちてく、そんなこの世界で春の風を待つあの花。
まずあの花のように飾らない心でいられたら
触れられなくても
思い煩っても忘れない
で第2位です、第2位は豊里子ども園に刃物を持った男が子どもを殺す目的で、侵入と現行犯逮捕されました。怪我人はありませんでした。
はい、
はい、こちらが2位に来ました。
幸いにも、怪我人がなかったと、はい、そういうふうに思っております。
はい、
やはり模倣犯ではないかなというお話もやっぱり聞こえてきます。
うん、
あの頃少し前に東京の京王線での事件とか、
はい、
それから九州新幹線での事件とかありましたけれども、だからもう都市部だからこういう事件が起きるとか、地方だから起きないとかということはもう全くなくなってきたんだろうな、そういうふうに思います。
はい、
非常に危機感を持って、特にこういう施設に対しましては、我々としてもできる限りのことはしていかなければいけないな、そういうふうに思います。
はい、
特にこうしたその子どもさんの施設というのは、たまたまこの豊里子ども園は男性の職員もそれなりにいらっしゃいましたけれども、普通の保育所とか幼稚園は大体が女性職員がほとんどですので、
はい、
なおさらそうした思いがしっかりとした対策を練らないといけないな、そういうふうに思いまして、
はい、
留め警察署、それから佐沼警察署、そうした方々にもいろんなご指導をいただきながら対策をしっかりと立てているところでございます。
はい、研修会などもね、
そうですね、やっていただいております。
はい、いや本当にこの時はね、先生方職員の皆さんのこう起点で、
そうです、
ね、はい、子どもたちを、先に園庭にいた子どもたちも中に入って、入れて、はい、その状況で、声をかけてということでしたけれども、本当さっき市長もおっしゃった通りね、こんな田舎でそういう事件が起きるとはって思われた方は多かったと思うんですよね。
そうですね。
ただ本当そういうことを言っていられる時代でもなくなったんだなと。
なくなったんですね。以前からですね、あと市役所とか学校にね、爆破予告っていうのが
はい、
あったんですよね。いわゆる愉快犯なんですけれども、事なきは何もなくてずっと住んできておりますけれども、そうした方たちも結構今増えてるんだなと思います。やはりそうしたそのいたずらであろうと思っても、やっぱり万が一のことを考えて対処しなければいけないということがございますので、非常に迷惑な話だろうと、そういうふうに私も思ってます。なかなか犯人が特定できないという、こともあるようなですので、本当にこうしたことはぜひやめてほしいと言っても、そういう方たちにはやめてほしいと言ってやめるわけもない。
なかなかね、その悪意を、ね、持った行動っていうのをそのものを、ね、止めるっていうのは難しいのかもしれませんけれども、
ぜひこういうことのない、ね、止めしにしたいなと思ってますけれども。
そうですね、
はい、
みんながね、安全で安心して暮らせる、
そうですそうです、
止めしでありたいものですね。はい、はい、ちょっと2位にはショッキングな事件が、ね、
そうでしたね、本当に
入りました。
止めしとしては本当に、
これもね、全国ニュースになりましたのでね。はい、はい、
thank you.
さて、2021年登米市の重大ニュース振り返ってまいりました。いよいよ1位の発表でございます。1位はやっぱりこれです。 NHK 連続テレビ小説おかえりモネ放送、観光客増加や木工品に注目が集まるなどね、様々な影響がありました。ね、
はい、非常に登米市にとって嬉しい出来事、
はい、
予想もしていなかった嬉しい出来事だったなって思ってます。ご存知のようにいわゆるその 3.11 の被災地、まあ、岩手県の久慈市でまずあまちゃんがあって、はい、その後、エールですか、福島であって、まあ、今年が昨年が、まあ、いわゆるその10年度の節目であったということがありましたので、はい、もしかするとその10年目の節目で宮城県が舞台になる可能性があるのかなと私個人的には思ってました。ただ舞台としては例えば気仙沼市であったり南三陸町であったり、まあ、石巻であったり、そうした被災地が主な舞台になるんだろうと、そういうふうに思ってましたら、
はい、
まあ、気仙沼とともに登米市も主な舞台ということに選んでいただいたということは非常に驚きました。本当にびっくりしました。
そうですね、
全く予測もしていませんでしたので、まあ、非常に登米市を非常にネームバリューを上げていただいたな、まあ、そういうふうに思っています。
そうですね、先日チーフ演出の市木正恵さんを、ね、はい、お招きしたシンポジウムがありまして、その中でもお話しいただいたんですけれども、うん、まあ、その私たちがね暮らしてて当たり前だと思っているいろんな風景だったりとか、そういったものが NHK の皆さんからすると本当にこうキラキラ輝いて見えて、非常にこう魅力的なロケ地であったというお話でしたし、あとはそのやっぱり震災の時に沿岸被災地へのねその前線基地として
登米市がそういう位置を、ね、
はい、活躍したと、はい、いうところであったりとか、まあ、あとはその森林の存在だったりね、あとはその在宅診療で回られている先生方の存在だったり、そういったものがこううまく噛み合わさって、
そうかもしれませんね、
登米市を、ね、選んでいただいたというお話でした。はい、
林業を正面から取り上げたこうしたその番組っていうのは多分今までなかったのではないかなって思っております。
はい、
私は以前から気仙沼の畠山重康さんを、はい、よく存じ上げております。いろんな活動などもよくお聞かせいただいておりましたけれども、まあ、一度いつかを直接お会いしてお話ししたいなと思ってますけれども、だいぶ前からも植林活動を、
はい、
畠山さんなさってますね。柿を気仙沼湾でやってるということになって、はい、それでやっぱり私がよく知ってる仙台のお医者さんもそれに共鳴してきてるんですよ、植林に。いつか植林の会にうちの自宅にも寄っていただいたんですけれども、
はい、
やはりその山を大切にすれば川に すごい栄養が流れていってそれが海に注がれるんだという、そのむしろ単純な話なんだけれども今まで我々は意外とそのことに着目していなかったのではないか。それをやっぱりその畠山さんがちゃんとした形で形作ってくれたと、そういうふうに思ってますので、特にその林業を営む方々にとっても非常にスポットライトを浴びていただいたということは非常に嬉しいことであったんだというふうに思いますね。それから今お話にもございましたけれども、普段からここに生まれ育ってきた我々にとってこの自然の環境の良さ、あるいは登米市民の人柄の良さ、あるいは素晴らしい施設の数々、これに意外とあって当たり前という形で気がつかないでいるところが多かったのを、やはりこの番組が改めて登米市のそうした良さを我々に教えてくれたというふうに今私どもは感じております。
そうですね、はい、第1話でモネちゃんが通勤するシーンがありましたけれどもね、すごい、まあ、距離を走っていましたけれどこう光景というか、あれも市木さんがもうね登米市のいいところ全部あそこに詰めてやろうと、
さあ、はい、ありがたいですね、
はい、思ってああいうような通勤経路になったんだそうですけれどもね、そういうふうにしてこうだってね、前半ずっと登米市を舞台にしてくれて、はい、ね、モネちゃんのこう人生が動いていくその大事な土地に ね、
そうでしたね、
登米を選んでくれたっていうのが本当にありがたかったですね、うん、
つい先日ようやくですねコロナが少し落ち着いてきたということもあって東京の NHK の本社の方に、
はい、
本礼に伺ってまいりました。本当はもっと前に行く予定が、はい、コロナでお互いに当分延期しましょうねという話だったもんですから、
はい、
先般東京の NHK の方まで行ってむしろこちらから御礼を、させていただいてまいりました。
はい、やっぱりね観光客もかなり増えましたもんね。
そうですね、観光客も増えたし、なんかちょっと報道でも出ましたけれども、ふるさと納税まで、
はい、
なんか抜群に増えてしまったという、
前年比3倍と伺ってますけれども、
嬉しい悲鳴でございますので、はい、これをぜひこのいい流れを継続したいなとそういうふうに思ってます。
そうですね、はい、まあ、やっぱりね一過性のものになりがちだとは思うんですけど、
そうですね、
こういう取り上げられ方をするとね、
普通はそうですね、
うん、これをこう持続的なものにしていけるかどうかっていうのは今度は私たち自身が ね、
私たち富士市民の一つのあれが、力の見せ所だろうな、まあ、そういうふうに思ってます。
はい、なのでこのモネからねいただいたものを大事にして大きくしていきたいですね、はい、
そうですね。だから今の富士市 その先ほど申し上げましたその良さ、
はい、
すごい農業が盛んなところで、
うん、
そして林業もあって、そしてその人々 その優しさ素朴さ、
うん、
それからいろんな素晴らしい施設、そうしたものがその非常に全国の皆さん方に発信できたと確信しておりますので、これをぜひこのまま継続をして、多くの皆様方に登米市においでをいただきたい。もしよければぜひ登米市にそのまま住み着いていただきたい。
そうですね、
そういうふうにまで思ってます。
はい、納得の1位でした、はい、NHK 連続テレビ小説、ね、おかえりモネ、ね、2021年5月から10月に放送されました。ということで2021年登米市の、ね、重大ニュース、まあ、ちょっと複数票入ったものだと9大ニュースになってしまったんですけれど、
ね、
今年は、はい、熊谷市長と一緒に振り返りました。
はい、
ではやっぱりこの曲もお聴きいただきましょう。おかえりモネ主題歌バンプオブチキンで七色。
闇雲にでも信じたよ、きちんと前に進んでるって。よく晴れた朝には時々一人ぼっちにされちゃうから、やじろべみたいな正しさと今この景色の全てが笑ってくれるわけじゃないけど、それでもいい、これは僕の旅、夢の雨のことなんか覚えていないような、お日様を夕べできた水たまりが映してキラキラキラキラ息をしてる。高く遠く広すぎる空の下、おはよう僕は昨日からやってきたよ、なくせない記憶は傘のようにカバンの中したり、あんまり目をそらしたり、思い出すと寂しいけど思い出せないと寂しいこと、忘れないことしかできない、夜を越えて続く僕の旅、治らない古い傷はなかったかのように隠す、お日様が昼間の星と同じだね、キラキラキラキラこの街中に、歯磨きして顔を洗って気が滅たら、いつもと同じ足で出かけようぜ、相変わらずの猫背でもういいよ、僕が僕を笑えるから、涙も砂散らばる銀河の中掴
さてそれではですね、最後に熊谷市長から、今年令和4年2022年のですね展望などお話しいただければと思います。
はい、まあ、新しい、令和4年2022年を、皆様方と共に、迎えることができました。ここ1年数ヶ月は、まあ、コロナに対策に追われてきた、登米市でございましたけれども、ぜひこのウィズコロナからアフターコロナのしっかりとした対策ができつつあると私どもも思っておりますので、まずは感染拡大をしっかりと抑え込むことが大切だろう、まあ、そういうふうに思っております。やはり元の、あの明るい登米市の、そして市民の皆様方の笑顔をあふれる街が早く戻ってきてくれることを私としても祈っておるところでもございます。まずはその災害に打ち勝つ、自然災害であったりコロナ災害であったり、こうしたものに打ち勝って安全安心で、そして自然豊かで環境豊かな登米市をしっかりとまた取り戻していきたい、そういうふうに思います。そうしたことに関しまして、市といたしましてもしっかりとしたその今後の登米市のアフターコロナの施策をしっかりと打ち立てていきたい、そして市民と皆様方に、この令和4年が、元の素晴らしい登米市に戻るように共に切磋琢磨をしながら頑張ってまいりたい、そういうふうに思います。
はい、ありがとうございます。2020年の頭の頃にそのコロナがね聞こえ始めてきた時は、ね、まさかこんなに長引くとは、
はい、
正直思っていなかったですね。半
年内で収まるだろうと思ってましたから、
ですけれども、まあ、長引くことによってね、やはり市内の事業者の皆さん何かもかなり影響が
大変だと思います、
はい、出ていると思いますので、はい、今年はね明るい1年にしたいですね。
はい、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いしたいと思います。
はい、ということで、市長とホットカフェトーク新春スペシャルをお送りしてまいりました。市長と一緒にですね昨年令和3年の登米市の重大ニュースを振り返りました。
はい、
はい、まあ、最後にお話もありましたけれども、今年こそねコロナがこう、まあ、明けてといいますか、元通りのこういろんなイベントとかをねたくさんできるようになりたいですね。
そうですね、
はい、
いっぱいあの楽しい行事あの、ね、いっぱいありますけれども、ほとんどがずっと中止ということになっておりますので、ぜひ今年こそは元に戻ったそうしたそのいろんなこれまで育て上げてきた大きなイベントがまた再び開催されるように、頑張りたいと思います。
はい、熊谷市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。